と美と藤本のりこのノープラン放送局、せーの、なんとかなるラジオ。
はい、なんで笑った？
いや、短いと思って。
え、あそこ
が2人しかいないから。
そうね、
前回すっごい長かったのに、私冒頭じゃないですか、
そうだ、ね、
山川琴美って言ったら4人分待ったのに、うん、今回2人だからああそうそう
すぐ来るみたいな、
すぐ来ちゃった。
確かに
気抜けなかった。
ちょっとね、あの幅ありすぎよね。
あ、振り幅？
そう。
人数の振り幅って
こと？そうそう。
いや、まあ、前回は、うん、お正月バージョンです。
あ、特別ね。
そう、豪華に。
豪華に。
行ったんじゃない？わかんない。
全く考えてなかったけど。
全く考えてなかった。呼ぶだけ呼んだらいっぱい来た。
みんなに声かけたらみんな来れたみたいな
感じではあった
よね。確かにね。
確かに。
豪華バージョン。
ね、まあ、今回はね、その反動がやってきたわけですよ。
じゃあさ、前回の人にこっちにも合わせよみたいな話じゃん。
そういうもんじゃないじゃん。前回は前回でね。
そうね、そうね、うん、
明けましておめでとうだったからね、う
ん、まあなんか明けましておめでとう感はまるでなかったけど、
まるでなかった。そんな感じで今回
は
2人です。
寂しいね。
寂しいね、
うん、心なしか寒い気がする。
だって左しか見なくていいんだもん。右とか見なくていいんだよ。
そうだね。
右見たら。
あ、ね、ラジオなんだこれ。
あ、ごめんごめん。マイクは目の前だった。
そうそう
そう。ね、右見たらもう違う人が見える。
D しかいない
から。D が見える。見ればいい
な。何を？あ、D を見ればいい。
いつも背中で感じてる
反応。そうだね。私いつも D 見てるよ。
そうだね。うん、D 見てる。
D 目線ってどういうこと？私が D みたいじゃん、それじゃ。
あ、そうだね。
違う。
D が見える。
そう、D が見える目線。だけど、D が腕回してたりとかしても全く気にしない。
腕回してるって
何？なんかこう、早くしろ、みたいな。
え、D そんなことしてんの？
前あったんだよ。最近は野放しだけど。
嘘、だってそんなの藤本ちゃんに言ったところでね。私見えてないしさ、進行してる岡崎先生が見えてなかったらもうダメじゃない。
先生はだって D, の背な D を背中に背負ってるから。
違う、
先生越しの D の巻いてみたいな話を、ああ巻いてって言ってんなって思って見てるから。
教えて、違う。
いや、でも伝える術がないでしょ。
巻けばいいんだよ。
くるくるすればいい。私がくるくるすればいい。
お父さん
の
手を回してって言うよ絶対。先生だ
から。いいそう。言うよ。
やばいやばい、いないところでね。
あ、そ
こんなことを言ったらね、ディスったこと
になっ
ちゃう。違う、
いい意味で、
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 いい意味で。
どういうことなんだろう、いい意味で。
そんなわけでね、今回は2人でお送りしますので、
はい、
お楽しみに。はい、というわけで、
はい、あ、これあれ、改めましてっていうところ、
改めまして山川琴美です。
改めまして藤本のり子です。
あれ違うの、改めましてってそういうことじゃないの？
そういうことです
だよね、
はい、
初めてやったけど。
なんかさ、一時期こだわってたじゃん。
こだわってた。
改めまして、
改めて名前を言うべきだと。
そうそう、
言ってた言ってた。
ね、亡くなったね。
亡くなったね。今やった今やった
今やった。
今回のテーマがですね、
はい、
普通歌だったわけですよ。
はい。
だからなんか選別しようと思ったんですけど、
はい、
全部普通歌なんです。当たり前ですけどね。
そうだね。
ね、だから選別することもなく、
テーマということで。
全部テーマということで、
ね。全てのメールがテーマということで。
はい。
はい。
いっぱいいただいてますよ。
はい。すごい、なんかさ、
うん、
なんだろう、普通歌が一番やっぱり書きやすいの？なんかさ、メール多くない？
多いね。
うん。
確かに。
でしょ？
まあ、普通歌だって普通のお便りだからね。
え？
書きやすいよね。何でもいいってことでしょ？
何でもいいってこと。
オールマイティってことでしょ？
そうそうそう。
縛りなしでしょ？
そうそうそう。
やっぱ書きやすいんじゃないですか？
あ、そうなの？前あったよね。テーマあった方がいいの？ない方がいいの？みたいな話。
あった方がいいって言ってた。
そうでしょ？
だからテーマは残ってるよ。
残ってるよね。だけど
結局、いや、あれだよ、テーマが来ると、テーマ、テーマ、テーマ、テーマってテーマのことでいっぱいで普通歌送るの忘れちゃうんじゃない？
あ、うん、
それか不登隊一通に対してテーマ、うん、テーマってテーマも一通みたいな、
あれ二通送るみたいな、
二通で終了みたいな感じなんじゃないですか。わ、うん、かんない私すべて憶測憶測ですよ。
そうね、
はい、そんなわけでいっぱい来てるか読みますよ。
はい、
はい、こちらはナルラジガールド、皆さんナルラジは、
ナルラジは
今年厄年で正月早々からいろんなトラブルに巻き込まれている弓道よひです。
ああ
、厄年なんですか皆さん初詣行きましたか。
行ってない。行ってないね。
行ってないですね、今年行けてないんだよな、うん。さて今回は普通歌ってことなので、先日体験したレアな出来事を、千葉県某所に朝7時に集合して夕方までみっちり体験したんですが、その経験がなんと仮面ライダーの映画のエキストラ出演でした。映画の本編じゃなくて入場者特典の DVD の撮影でしたが、
え、何それ、
そんなのあったんだ。間近で見るスーツアクターの皆さんの演技やショッカーの皆さんに圧倒されながら、ショッカー出てんのアクションシーンに出演してきました。そして一番のびっくりな出来事、うん、目の前に乾匠役の半田健人さんと、うん、桜井優太役の中村雄一さんが、うん、2人の変身シーンの撮影の後、ゼロノスのアクションの真横から画面の外に逃げるシーンは感動ものでした、うん、ゼロノス
は
エキストラとはいえがっつり映ってきたんですが、エキストラ以外でもやりたいなと思いました。今から俳優目指そうかななんて無理ですかね、かっこ笑い。
は
あ、ゆうと
しいたけ食べてる。
食べてないよ、食べらんないよゆうと
が
いやね、私たちね、電王から電王に一番盛り上がった私たちですからね。
そうね、そうね、そうね、ゆうと、うん、
ゆうとが帰ってきた。
え、ゆうと役で、
え、ゆうと役って書いてあるよ。
ゆうと役で出てるんだ。
ゆうと役の中村雄一さんって書いてある。
あ、そっかそっか。
うん。
はぁ、ゆうと役で、あー、ゆうとが復活するなんて。うちら
だけで盛り上がってる。うちらだけで盛り上がってる。
それはぜひ私も参加したかった。
いやー、やってたんだね。
ね。
そうね、最近あんまりちょっとね、
うん、
特撮からね、遠ざかっていたからね。うん特撮全盛期の頃はね。
そうね。
私たちも行きましたよね。
行った行った。私は、あ、一緒じゃない？私も応募したの。千葉に朝、千葉某所に朝。
ライダーそれ。
ライダーライダー。
おー。
朝早くに集合ってやつに応募したら落ちたんだけど。
あー、落ちてたね。
そう。行けなかった。まあ、千葉県、
某
期。
何言うの言わないの。なんかそこがあれなのかな、撮影場所なのか ね、
ね、
結構山の中っぽいイメージですけどね、うん、あの映画とか見たら、
うん、
あれは行ったよね、
うん、
あのGロッソね、
そうGロッソの
Gロッソの撮影は行ったよね、
戦隊ものの映画のエキストラはね、
エキストラ行ったね、
うん、
踊ったよね、
うん、踊ったね、
恐竜じゃん、踊ったよね、
踊ったね、
懐かしい、
懐かしいな、
どれぐらい前なんだろう、
結構前、もう恐竜の頃だからね。
ねえ、でもあれはずっと座ってられたからさ、うん、
室内だったしね。
室内だったし、寒いとか暑いとかも別になかったしね。
しかもすごい。
お弁当出たよ、ね。
そう、お弁当出たの。
あれすごいよ、ね。
すごい、すごい人数いるのに、お弁当出たし、うん、あとなんかあの、監督とかが、すごい、
うん、
あの、サービス精神が旺盛で。
そう、あの監督はサービス精神が旺盛だ。そう、
監督は。ね、素晴らしかった。なんか、とにかく合間合間でね、うん、待ち時間の合間合間でね、役者連れてきたりとかしてね、
うん、
トークしたりしてね。
すごい。盛り上げてくれましたよ、ね。
面白かった、あのエキストラは。
エキストラ。案外好きよね、うん、エキストラ。
そうだね、案外行ってるよね。
案外好きだから行ってますよね。
でも、なるべくカメラから遠いところに行
く、ね。そう。なるべくカメラから遠ざかってね。
あ、そこにカメラあるからあっち行こうぜ、ね。
あ、で、私のウィキにね、うん、あれ、あれ、あ、野球のやつ。
ルーキーズ？
ルーキーズ、
うん。
ルーキーズのエキストラ出演って書いてある。
嘘！マジで？
書いてある書いてある。ルーキーズの映画だっけ、うん、あれ。
映画。
映画のエキストラ。うん、まあ、藤本ちゃんも一緒に行ったんですけど。
行った。
エキストラ出演って書いてあるよ。
そうなんだ。まあ、間違ってないけど。
どっかで言ったんだな、私、と思って。
そうだね。
あれも大変だったよね、あれね。
真夏の設定だから。
真冬にね。
そう、真冬。1月、2月ぐらいだったよね。
そう。
撮ってたのが。 で、半袖で来てくださいみたいな、
ね。そう。
半袖になれる格好で来てくださいみたいなやつで。
でもさ、もう、外だったからさ、うわーって寒いのにさ、ねえ、その映らなきゃいけないシーンになったらさ、
ね、
脱がなきゃいけない。
そう、コート脱がなきゃいけなくて。
で、なんか、暑くてタオル巻いてる風で首の後ろに北海道入れてね。
そうタオルね。すげえ暑くて応援してるみたいな感じだったんだけど。
では、いやでもその時に役者さんは、うん、白い息が出ないように氷を食べてから、うん、セリフを喋って
ね、
いや役者って大変だなって思った。
よく震えないなって思ったよね。
確かに。
ガリガリガリガリっつって氷食べた後になんでガタガタガタガタガタってならないのか、
ね。確かに。
あれすごいよね。
あれはね、うん、でもいい体験でしたよ。
面白かったね。
面白かったね。なんかあれでもなんか出来上がったら球場全部埋まってたけど。
あ、そうそうそう。
そうでもなかったんだよね。
ね、半分ぐらいしか人いなかったね。
移動させられたりね。
今度はあっち側の、あっち側の、
そうそうそう、
あっち側撮りますみたいな。皆さん移動してください、みたいな感じ
だった。懐かしいね。
懐かしいね。
やってましたよ。
でも今ここで言ったから、
うん、
某恐竜ジャーのエキストラに出たって
書かれるの。
引きに書かれるじゃない。
出ました出ました、遊びに行ってました。
でもゆうとが出るなら行きたかったな。
いやー、まさかね、復活してくれるならね、ね、うちらだけで盛り上がってるの何のことやらでしょ
う。あ、そうだね、
何のことやらですよね。
そうだね。
はい、まだまだいっぱいいただいてるので、
あ、はい、
読んでください。
はい、今日はいっぱい読めるんじゃない。
あ、それはあれ、軽く、あれ
ん、
先生がいないから
そういう意味でなくて、ね、いつもいつも読めないからっていう意味でね。
今日はいっぱい読もう。
ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
喉が痛いビビンブです。
あらまあ、
風邪ひたんかね。
うん。
冬ということもあり、
はい、
家が乾燥傾向になっているため、思い切って乾燥機を購入することにしました。
乾燥してるのに乾燥機を。
これ乾燥機って読むんだよね。
うん、乾燥機って書いてあるね。乾燥してるから乾燥機買うの。
より乾燥させちゃうの。
乾燥しちゃうよ。
加湿器のことだよね、きっとね。そうだよね、きっとね。自分の場合、まず価格コムで、口コミと値段をチェックし、目星い商品と予算を決定。
はい。
そして近くの家電量販店に行って価格交渉します。
お。
その交渉の中で比較的予算に近いお店で購入することにしてるのですが、
はい。
最安値の店舗で必ず買うということもなく、
うん、
交渉した店員さんの接客内容や、この人から買ってあげたいなってなるお店で買うことが多いです。そしていい買い物したなと気持ちよく家路に着くのがいつもの流れです。ちなみにお三方は家電などを購入するときはどのように決めてますか？参考までお聞かせください。それでは。
なるほどね。
そうね。
そうね。
ネットで調べたらネットが一番安いからネットかな。
大体そうなるよね。
ね。でも、わかんないじゃん。実物見てみないと。
ああ、だから実物見に家電量販店には行くよね。
行くよね。で、家電量販店でお兄さん捕まえて、これってどうなってんのって聞いて、
うん、
ああ、わかりましたつって帰って、
ネットで
買う。ネットで買う。同じやつ。
でも一応ね、
うん、
ネットで、まあネットが一番安いと思ったりするけど、
うん、
でももしかしたら、こっちの方が安いんじゃないかなって家電量販店には行くよね。
行く行く。
で、家電量販店も大体、あの、ポイントカードがあるところに行く
よね。そうね。自分が作ってるポイントカード持ってるお店で ね、買うね。
確かに。いや、でも、重いものを持って帰ってこなくてもいい上に安いんだったらネットがいいかなって思っちゃうんだよね。
そ そうなの。私、だからその、今家にあるトースター、
うんうん、うん、
もうあれ、なんか、衝動買いだったんだけど、
うん、
まあ、衝動買いまあ、衝動買いだったんだけど、
うん、
友達と一緒にたまたま山田電機に入ってね。
うん、
で、
もう。店名言ったね。
ね、ぐるぐるぐるぐる回ってた時に、あ、そうだ、私トースターが欲しいんだよね、パン焼きたいっつって、
うん、
トースターを見に行ったの、
うん。
で、そしたら、なんかその、なんか赤くてね、でっかくってね、いっぱいパンが焼けるっていうね、
うん、
すごい可愛いトースターがあって、
うん、
で、なんか普通他のトースターに比べるとちょっと高めだったんだけど、
うん、
かわいいなって思ってたら、その一緒にいた友達が、
うん、
山田電機はね、言ったらね、値段下げてくれるから
って。また店名言ったけど、まあいいか。
で、その場でネットで調べて、
うん、
ネットの価格をその店員さんに見せたらその金額で買わせてくれたの。
すごい、山田電機。
そう、山田電機。
連呼した。あ、そうなん んだ。
そうなの。
見せたら、ネットでもいいんだ。ね、なんかさ、そうそうそう、あの、他店でこれより安かったら言ってくださいみたいな、貼り紙書いてあったりするじゃない、ね、うん、他店って、あの、店じゃなくて、ネットとかでもいいってことなんだね。
その時はね。
なんかさ、うん、ネットだとさ、わ、安いと思って買おうと思ったら、うん、送料プラスして、トントンみたいな時あるじゃない。
そうそうそう、あるあるあるある。
それがね、送料なしバージョンだったら大変にお得だなと思うんだよね。
そうなんだよ。だそれは結局だから見せて、ね、ネットと同じ金額にしてくれたんだけど、うん、考えてみれば、うん、ネットで買えば送ってくれたなとは思ったんだよね。結局持って帰ったわけじゃん。
まあそうね。そうね。
同じ値段なら。
まあまあでもポイントがね。
あ、そうだね。ポイントがつくね。プラスポイントがね。あ、その時はポイントつかなかったんだけどね。
あ、つかなかった。ダメじゃん。なるほどね。
値下げしてる分ポイントはつかないみたいで。
でもやっぱネットになっちゃう。この。
ご時世。
このご時世。近代的に。
そうね。ネットもポイントついたりするじゃん。
あ、そうだ。あ、つくつくつくつく。
つくでしょ？
つくつく
つく。ついてるでしょ？
うん。だからそう、一悶着あったポイントね。
一悶着あったの？
一悶着あったよ。
ポイントで？
ポイントが発生して、そのポイントがなくなるから、早く買わなきゃって藤本ちゃんが言い始めて大変だった事件はあったよ。
私の誕生日プレゼントの話ですか？詳しくは話してないですけどね。
あ、話してないんだっけ？
話してないと思う。
まあまあ、大変だったって話ですよ。誰に対しても大変なんだけどね。サプライズって大変だなって話してて。
もうサプライズはしない方向にしようよ。
あ、なんか、あれ？
あ、誕生日の話あったね。
どこだったっけ？
これじゃない？
どれどれ？あ、これだ！ちょっとじゃあサプライズつながりで言っちゃっていい？うんうん、
いいよ。
大丈夫？あの、もうビビンブさんの話終わった？
ビビンブさんはほら、参考までに私たちの買い方を言っといて。
あ、ネットです。そう。はい、じゃあ次行くよ。ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
お正月に帰省した際に親から今年こそ結婚と言われたものの、相手もいないのに年内は無理だろうと思っている藤原孝明です。お、うん、枕言葉ついたよ、藤原さんにも。のんびりしてて、いい年齢ではないんですけどね、かっこ笑い。さてさて、先日。何何何読んでるだけだけど。
読んでるだけだね。
読んでるだけだよ。
分かってる分かってる。分かってる分かってる。ないないない。
何華麗なスルーでしょ。さてさて、先日ある人に頼まれて1月生まれの人の誕生会を企画したのですが、うん、なんと参加者12人中6人が1月生まれという恐ろしい合同誕生会になってしまいました。なんとか美味しいお料理とケーキは用意して体制は整えたものの、この人数比だとお誕生月の人から会費を徴収しなくては成り立たず、若干会費を安くするのが限界という状況に陥ってしまいました。
あ、
まあ、しょうがないね。お誕生日プレゼントも結局全員分用意したのは私一人で、結局ケーキ用意してハッピーバースデー歌っただけという若干微妙なお誕生会になってしまいました。皆さんはこういったこんなはずではとなってしまった経験はありますか？よろしかったらお聞かせくださいといただきました。
いや、まさにこんなはずではだったよね。
こんなはずでは？何が？
その私の誕生日。
ああ、藤本ちゃん誕生日はね、もう本当にね、誰かあいつを止めろって、ね。私たちのね、何ですか、SNS?LINE?LINE?LINE LINE ではね、もう大盛り上がり。
だって知らなかったんだもん。
もう、押し入れ閉じ込めとか。で、指令が来たよ。私はもう無理ですってなって。
もう聞いてる人さっぱりだよ。
あれ、どっかで話してないのか。藤本ちゃん誕生日に、藤本ちゃんが欲しいものを買って、買おうってみんなでなったわけですよ、うん、でも藤本ちゃんはすぐに買ってしまう人だから、欲しいものを、うんうん、だからランキングのちょっと低めのものにしようって言って、
なかなか買いそうにない
ですね。そうそうそう、まだ今ちょっと一回言ったなぐらいな、ちょっと小さなものにしようって言って、うん、そっちにしたら、うん、なんだかよくわかんないですけど、そのポイントがその月で消滅するから、私はそのポイントでそれを買うって言い始めて
楽天のポイントは、
おいおいおいおい、待ってくれよと、うん、それ結構ランキング低かったのに、もうそこまでたどり着いたのかって
買っちゃったんだよ、欲しいもの上から、
ね、そうなって、うん、なんとか気づかれない。もうこっちはね、用意をしてたわけですよ。それを
買ってたってこと。
そう、うん、藤本ちゃんがそれを買うって言い始めた時にはもう買ってたの、こっちは、
うんうん、
でダブっちゃうじゃない。
そうね。
だからなんとかこの子を、うん、気づかれないように止める方法はないかっていうのでもうその みんなでね出し合って買ったから、うん、そのメンツで、うん、どうしようどうしようみたいな、うん、あいつあんなこと言い出したから誰か止めろみたいなでなんかこんなこと言ってるからもしそう言ったらみんな止めてねっていうのが来て、
うんうん、
指令があ
一番最初に私が話した子からや
そうそうそう、うん、私ではなかったのそれが、ね
うん、そうねそうね
だけど大体接してるのは私だから
そうね
会うたび言われるわけ
そう私がね
そう
こっちゃんに会うたびにこうやったらいいと思うんだとか、そうそうそうこういう風に買おうと思う。
なんか、探してみたんだけど、これが一番安いんだよ、みたいな。うん、知ってる知ってる調べたから、みたいな感じになるわけですよ。で、最終的に、藤本ちゃんに、なんとか気づかれないように、
うん、
まあ、落ち着いたわけですけどね。
そうね、気づかれないまま誕生日を迎えて、で、おらよっつってもらう。た時の誕生日プレゼントの袋をバーンって開けた瞬間にギャーってなったよね。
なったよね。
私散々。
危ねーってなったよね。
なった。買うとこだったってなった。
もうね、だから会うたびに、もう買う気満々だったから、藤本ちゃんが。
そう。
だから会うたびに、いや、こうやって買うと、ちょっと安いらしいんだよ、みたいなこと言われて、いや、でも、こうしたらああなんじゃないのとかいろいろ言って、こう止めようとするんだけども、もう買う気満々
だ。そうで、買う気満々だった。
で、言われてることも私は全部調べたから知ってて。そうなんだ。知ってる知ってるって思いながら。全部聞いてるわけよ、私は、ね。
そう、まさかね、そんなことになっていようとは思わないから、私はもう切々と説明をし続けてね、こっちゃんに。
された。いや、まあでも奇跡的に、うん、気づかれないまま、
うん、
終わったのはすごい。
そう、別のものを買ったんだよね、私、結局。
そうそうそう。
そのポイントが。
奇跡が起きたんだよ。
誕生日が25日で、ポイントが期間限定のポイントが発生したのが20日だったの。
うん。
だから今月中に、20日から31日までの間にこのポイントを使わなきゃいけないから、うん、ちょっと私、すぐ忘れちゃうから、早めに使ってしまおうと思って、うん、調べてた時に。
いや、でも20日に発生したんだったら、こっちはもうね、買ってるからね。
そうだね。そうだね、うん。まさにそうだね。
なんか言い出したぞって。ざわってするよね、みんなでね。
ねえ、まさかね。
もう言っちゃえよ、みたいな。すごい言われたんだけど、できる限り言いたくないなと思ってね。
そうね。
言わないで済むならね。
そうね。
言わないでね。
うん、
済ませたかったわけです
ね。今は前に、去年いただいた、ホームベーカリーの隣に鎮座しております。
うん。赤いのが並んでる。
赤いのが並んでる。
赤い。
うちの絵どんだけ早くなるんだってぐらい赤いものが並んでる。
なんでもかんでも赤い。トースターも赤い。
そう、トースターも赤い。
全部赤いよ。
全部赤い。
ねえ、いや、赤にしようって言ったんですけどね。赤がいいかなと思って、ね。
ありがとうございます。
いや、それを言うならですね、この、うん、あ、それを言うならって藤原さんのこのお話ですけど、
うん、
この間、二人のバースデー、イベントがあったわけですよ。
そうですね。
あ、二人の、水玉っていうユニットを組んでまして、
はい、
小山きみ子、藤本のり子の生誕祭っていうのをこの間やったんですけど、
はい、
まあまあ二人が生誕祭なわけだから、私だけなんですよ。
そうなの。
生誕祭じゃないのが。
そうなの、そうなの。
こりゃ大変だと思って。でもやる気ちょっとなかったの。やる気なかったっていうか、サプライズをする気はなかったの、あんまり。
うんうんうん、
だけど、まあせっかくだしと思ってケーキだけでもと思って買おうと思ってデパートに入っていく姿を藤本ちゃんに呼び止められる
って
まさかのまさかの同じ時間の同じでちょっと早い電車乗ったつもりだったの私で藤本ちゃん結構タイトなスケジュールで動く人だからこれは合わないだろうなって思うなんならケーキ買う時間あるなって思う時間帯に私は動いてたのになぜかデパートに入る姿を呼び止められどこ行くのって言われて
うん
いやちょっとみたいな
だってあーっつって声かけてあどこ行くのって言ったらなんでこんな時間にここ歩いてんだよって言われていや乗り換えようと思って一緒に行こうと思って声かけたんだけどなんか私のことは見なかったことにして早く行けって言われて
私はデパートに入っていく
そうそうすいませんって思いながらあ私は電車乗り換えた
もうねなんてタイミングで
まさかの
気づいても声かけんなよ
いやその時は一緒に行こうと思ったから、
まあ、そうだよね
電車あっちだよってつもりでどこ行くのって言ったらそのままデパート入ってたから
そうなのよねえあれもまたねなんてタイミングでと思って もうバレバレやんけ、ケーキ買いに行くのバレバレやん。
せめて、せめて小山君子にはわからないようにしようと思って、デパートに入っていったよとかは言わなかった。
いやもう言ったらおいっていう空気読めっていうわ。
でもね、あと一つあって、だからそのケーキを出しますっていう段階になった時に、そのイベントの中の話なんだけど、なんかその、こっちゃんが、バックに下がって、で、私が、なんかそのテーブルの上のものを片付けてた時だったの。はい、で、小山君子は舞台の上に立ってて、で、私がわーってこう荷物をわーって下げてる時に、こっちゃんと私が荷物を下げてるんだと私は思っていたら、ケーキを用意しに行ってたのね、こっちゃんは。
行ってた。
で、こっちゃんが準備をしてて、下がってる時に、そこのスタッフさんがね、ケーキって私のとこ持ってきたの。
おい、見ろ、キミコ&ノリコって書いてあるの。
スタッフさんはキミコの誕生日だと思ってるから。
一応ね、名目はね、小山キミコ生誕祭、肉姫もいるよ、だからね。
だから、ケーキ、どのタイミングでって、私のところに持ってきたわけ。
マジですか。
ちょっと待ってくださいって言って、私は舞台の上に上がって、
なるほどね、
それからこっちゃんが持ってきたの。
そう。バレてるやん。
バレてた。ああ、ケーキだーってなって。
もう。
私すべてにおいてタイミングが。
タイミングが。
そんなことにね。
まあ、ね、まあいいですけどね。いや、大変ですよ、サプライズ
って。サプライズは大変だね。本当に。
まあ、別に藤原さんはサプライズをしたわけではないん
だけど、ね。あ、そっか、そ
っか。合同誕生会というね。
ね。
ことになったわけですけどね。ね。
まあでもさ、ケーキ用意してみんなでおめでとうって言うだけで十分じゃんね。
全然十分だと思いますよ。
うん。
なんか、結局、お誕生日プレゼント全員分用意したのは私一人っていうのはあれですけど。そう
そう、誕生日プレゼント全員分用意したのもすごいよ。
すごいね。
うん。
いやまあね。
よくやったと思う。
うん。
うん。
いやいや、これを言われた方はね、
うん、
ケーキ出してもらってね、ハッピーバースデー歌ってもらっただけでも
ね、ね、嬉しい。
恥ずかしいもんですよ。
そうですね。
恥ずかしいもん。
もうこの年になると恥ずかしいもんですよ。
店内とかでやられちゃった
ら、そうそう、よくあるじゃん。
なるからね。
なんか誕生日の時には店員がやってきて一緒に誕生日ば、ハッピーバースデー歌うみたいなやつね。
あるあるある。
あれね、恥ずかしめね。
恥ずかしめね。なかなかの恥ずかしい、
ね。ね、なんかサプライズの時にはさ、友達にやるじゃん、それ。
やる。自分やられたくない。
自分やられたくないけど。
できることならやられたくないけど。やるよ。
やるよね。
ね。まあ、楽しいんだけどね、うん、その準備段階もね。
ね、そうね。
確かにね。うん、はい。
もう私は空気が読める人になりたい。
無理だな。
次行きますよ。
はい。
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
あ、寝落ち武者さんからです。今回のテーマが何でも OK とのことなので、
はい、
ふと浮かんだ疑問を投稿します、
はい、
以前にも何でも OK というお題があったと記憶しているのですが、
はい、
その時にちょっと聞いてみたいことが浮かんで投稿しようとしたのですが、普通歌として送ればいいのか、テーマとして送ればいいのか、悩みに悩んだことを思い出しました、
はい、
もしかしてこれが母親、晩ご飯何が食べたい、私、何でもいいよ、母、何でもいいが一番難しいのよ、というやつなのでしょうか。
うん。
うん。今もまさにこのメールを普通歌宛てに送るか、テーマ宛てに送るか、考え始めて30分が経ちました。
うん。
そこで、ナルラジガールズの皆さんに質問なのですが、皆さんの場合、このメールは普通歌宛てで送りますか、それともテーマ宛てで送りますか、教えていただけると幸いです。
むしろさ、普通、テーマが普通歌なんだって言ってんだったら何も書かず送ればいいんじゃない？
テーマでもあり、普通歌でもあるもんね。
うん。
だって今回全部テーマにしたもんね。
うん。これよく見たら本当 みんなもなんかテーマ当てってわざわざ書いてくださってる方と、
うん、
何にも書いてない方といるじゃないですか、
うんうんうん、
まあどれも全部テーマってなってますけど、私たちの括りはね。
そうね、
今回はね、
うん、
うん、なんかテーマにテーマがあるならテーマでいいですけど、テーマがないならもう、うん、もはやもう何でもいいんじゃない。
ちょっとちょっと、
わざわざわざわざそんな区分けに悩まなくてもいいんじゃないですか。
あのね、区分けに悩んだ場合、こっちが勝手に区分けるから。
ああ、確かに ね、
うん、これはテーマかな、これは普通オタかなっていうのは、う
ん
ね、
全部読んでるので、
うん、
読むときにこう、あ、これはちょっとテーマ寄りだねとかね、
うんうん、
何も 書いてないやつはね、うん、だってテーマって書いててもテーマじゃない時とかあるじゃないですかあれテーマじゃないねみたいな、
ね、あそうだね
そしたらテーマじゃないねってやるってね
そうね、まあテーマで送ってこられても大体脱線してテーマじゃない話になってるしね。
そんなことないよ、今日はテーマに沿ってるよ。
だってそうだね。
あそうだね、
すべて違う話になってるよ
本当だ、通りで
何がよ、
スムーズだなって思ってたの話脱線とか少ないなって思ってたの、書いてあるこの
通りのことを話してる、
うん、お便りに沿って話してるなって思ってた、
うん、で前もあったじゃん、
何が
テーマあった方がいいのない方がいいのみたいな、
ありましたね。
でも結局テーマあった方が書きやすいみたいな意見の方が多かったわけじゃん、
うん、
だけどさ、
あの私たちのテーマが下手くそなんじゃない、
は
っ私たちのテーマが書きにくいテーマにしたりとかするから私たち笑わせろとかさ、
そうだね、書きそれはもう書きにくい、
書きにくいテーマにするからおいテーマあるけどすっげえ書きにくいよみたいになっちゃうんじゃないの、
あ
そういうことじゃなくて、
今日のテーマはすんげえ書きづらいから普通ただけにするわみたいな、そういう話、
うん、頑張ってひねったけどこれしか出ませんでしたみたいなね、みんな果敢にチャレンジはしてくれてますよ。
そうなんだよね、みんなチャレンジしてるのがすごいよね、
あでもなんか何の時だっけ、あこれはなんとかさんに譲りますみたいな面白い、それこそクスッとした話だっけ、
なんか ね、 なんかねそこ
はもう寝落ちさん、あ寝落ちさんだよね、寝落ちさん関西人の寝落ちさんにみたいなあったじゃないね、そういう結果に、ね、なったりもするからね、
そうね、リスナーさんが仲いいから
仲いいからね、みんな
で、ね、横に流すみたいな、
ね、あ僕担当じゃないんだみたいな、
ね、あ担当じゃない、なんだか担当が
今回のテーマ僕担当じゃないんでちょっとみたいな、あちら譲りますみたいなね、
そういうのあるね、
そういうのあるね、確かに仲いいからできることだね、
確かにね、あそうね、そうするとあれなのかしら、ご新規さんが送りづらくなっちゃうのかしら、
あまあ確かにね
でもでもリスナーさんみんな優しいから受け入れ体制バッチリなんだよね、
バッチリだよ、あとご新規さんは絶対に読みますから、
う
ん、
あそうだそうだよ、
そう
最近読んでないね、
うんご新規さんがいないからね
最近ああ初めましてって言ってないね、
本当にまあ入りづらいでしょうね、こんだけねもう何年もでやって出来上がってるところありますからね
そうだね、
あと突然この空気に突然やーって入り込んでくる勇者はいないと思う。
やっぱり
難しいんだよきっと。
難しいか。
もうちょっとあのご新規さんも入りやすい空気を、どういう空気？
わかんない。だって入りやすい空気だと思ってやってんだもん。
そっか、う
ん。入りやすいでしょ。みんな優しいよって散々言ってんの。
言ってる言ってる。ね、あでもどうだろう、自分が旗からこのラジオを聞いて、
うん、
入れるかな
、まあ、
客観的に考えてね、
はがきを
聞いてるだけで面白いやってなりがちではある感じがするの、もうそれでもう出来上がってるから、
あなるほど、ね、
新たな私のエッセンスはいらないですよねみたいな、しかもエッセンスになるかもわからないみたいな頑張って勇気出して送ってもボツられるかもしれないみたいな
あだって絶対読むって言ってんのに、
1回だけはね2回目送るほどの勇気はないみたいなね、それはあるかもしれない、
嘘、じゃあせめて1回だけ送ってよ、
あそうね、
ね、
そうだよ、ね、お待ちしておりますさあいっぱい読めるよ、もう1枚いっても大丈夫、
それとも休憩する、
あ休憩するの、
じゃあよ、うん、うん、
じゃあこれだけこれだけ読んで次休憩しましょう。はい、こちらはですね、あ、奈良寺ファミリーの皆さんこんにちは。
こんにちは。
朝バーです。どうもどうも。昨年末から錦織選手の大活躍で注目が高まっているテニスですが、皆さんは今回の全豪オープンは見ましたか？残念ながら錦織選手は準々決勝で昨年の覇者ワウリンカ NHK ではバブリンカ。
え
ストレートを決してしまいました
。違うの名前。
表記が違うんだ。でも同時開催していた車椅子テニスの全豪オープンでは世界ランキング1位の絶対王者国枝慎吾選手が全豪オープン3連覇を達成したのをご存知でしょうか。
大丈夫
ああ、わからない。国枝選手はテニスの四大大会でシングルス18回、ダブルス18回の計36回の優勝を誇るスーパーチャンピオンでパラリンピックのテニスでも2連覇を達成しています。国枝選手に関しての有名なエピソードとしてこんな話があります。日本の記者がロジャー・フェデラーにインタビューした時、なぜ日本のテニス界には世界的な選手が出てこないのかと聞いたらしいんです。するとフェデラーは、何を言ってるんだ君は。日本には国枝慎吾がいるじゃないかと言ったそうです。日本人としてとても誇らしいとともに、これだけ偉大な人が日本ではまだまだ知られない人が多いということが残念です。皆さんは
全然頭に入ってこないんだけど
すごいすごい噛まずに読めたよ
そうだけど全然伝わってこないんだけど
皆さんはこの人はもっと評価されるべきと思う人はいませんか。
あーなるほどね。
そうなんですね。
全くテニス見たことがない。
そう、私も、なんなら錦織選手も見たことない。
あ、見たことないことない
でしょ。見たことあるけど、あの、試合を。
ああ。
あの、ダイジェストとかあるけど。
そうね。
まるまる見たことはないかもしれない。そうだね。
ニュースとかでやってる。
うん、結果しか。
そうだね。
なぜなら、
うん、
私は見ちゃいけないと思っているから。
あ、それは言えてる。
うん、最近そんなこともなくなってきたんだけどね。
そうだね。
うん、気持ち的にはね。
いや全然分かんなかった。
国枝選手という方が素晴らしい選手だけれども、うん、あのそんなに知られていないっていう、
ね、だってさ日本の記者がさ知らないんだもん。
そうだよね。
それってどうなの。
どうなんだろうね
どうなんだろうねってちょっと声もなく笑わないでよ
分かんないよ。いやそういうのあるじゃん。なんかさメジャーなスポーツとさメジャーじゃないスポーツみたいなさ、スポーツもそうだし、まあ仕事もそうかもしれないけどさ、なんなら今あの私がやってる作品がね、アニメ制作のお話なんですよ、アニメがね。でもさアニメ制作ってさどれぐらいの人が関わってるか声優ですら計り知れてないところがあるじゃない。
あ確かにね。
あーってなるからね。
なる
やっぱそのエキスパートはたくさんいるけど、
うん、
目には見えてないからね。
そうなんだよね、
うん、
こんなにさニュースで取り上げられるぐらいさ、うん、やってるのにもかかわらず知らないしね。
そうね。
でもこの国枝選手のさやつもさ、
うん、
あの見たことある気がするよ。
あ本当、
うん、ニュースで。
へー
まあ、全く記憶にないけど、ね、どんなもんかっていうのはね。
でももうね、こう、まあ、あります？この人はもっと評価されるべきと思う人。
まあ、見えてないからな。
そうだね。
この人は評価されるべき人ね。
難しいな。
難しいね。
いや私的にね私のできないことができる人はねすごいなと思うわけですよ、
うんうん
まあ、簡単に言ったらね、
うん、
高層ビルの窓拭きとかすげえなと思うわけですよ私から見たらね。
もっと評価されるべき。
もっと私から見たらもっと評価されるべき危険な仕事をね、あんな高いところの窓を拭くだなんてロープ一本で。
そうね。
って思ったりするわけですよ私にはできないから。
うん確かに。
高いし。
高いしね。
怖い怖いっていう部分はありますよ。なんか
評価される
べき。
じゃあその窓拭きの人はどのように評価されるべきなの。
いやもう正当な賃金をいただければいいじゃないですか。
正当な賃金はもらってるでしょ。
もらってるからもらってるよね。あと下から私が拍手を送るよ。ああすごいって。でもちょっと怖いから見てられないけど。
あ見るのも怖いの。
いやだって人が吊るされてんだよ。それちょっと怖いよね。
吊るされてるわけじゃないでしょ。
もしかしたらそのロープは私の目の前で切れるやもしれないんだよ、
うん、
そんなの怖くて見られない。
すごいなんかあれよね、なんで考えないのって言うよね。なんかそういう怖いことを。
そう
なんでそんないちいち怖いことを考えるの。ジェットコースター飛んでっちゃったらどうしようとかさ。
そう
普通思わないでしょ。
思わないの？なんで思わないの？
なんで思うの？
あのシートベルトとかはさ、
うん、
絶対ではないでしょ？
絶対ではない。
もしかしたらさ、 ポーンって外れてパーンって飛んでるかもしれないんだよ、ジェットコースターとか乗ってる時に。
そうね。
いやー、怖い怖い怖い怖い怖い。
でもそんなこと言って何が起こるか分かんないじゃん。
まあ確かにね。道歩いててね、車が突っ込んでくるかもしれないって
ことでしょ。知れない。そうそうそうそう。うん、考えてたら生きていけない。
それは確かに考えてない。地に足がついてたらちょっと安心なのかな。
地に足、あー、でも狭いところは地に足ついてても入れないじゃん。
そうね、四つん這いになっても入れない、ね、
あれでもめっちゃ地に足ついてんじゃん、手までついちゃってんじゃん。
あれだってさ、崩れたらもうさ出口がなくなるんだよとか思わないの。
思わないね。
思わないな。なんで思わないんだろうな。
ねえ、なんでそんなとこ想像しちゃうんだろうな。
なんか、いや、行きはね入れるかもしれないよ、でも帰りはねちょっと太っちゃうかもし
ん
ないじゃん。
なんで太るんだよ。そんな一瞬で。
そしたらさ出口に詰まっちゃうかも
しれない。詰まんねえよ、そんな狭いとこじゃなかったじゃん。
むくむかもしれない。
そんなにむくまないよ、人が出れなくなるぐらい。
いや、なんかね、狭さ加減でね、あのなんか何ですか、雪で作った鎌倉とか、ああいうのもさ、
鎌倉なんて崩れたところでボスって出てくる。崩れたーって。
確かに鎌倉なら大丈夫かも。
大丈夫でしょ。
ちょっと防空壕とかになっちゃった、ちょっと怖い、
ね、あれは守るために入ってたんだよ。
鍾乳洞とかちょっと怖いの。上からつららがさ落ちてくかもしれない、サクッて刺さるかもしれないでしょ。
そんなとこ歩かないでしょ。
歩かないけど。いや、まあ、ね、何が起きるか分かんないじゃないですか。まあ
ね、考えすぎだよね。
え、本当、あ、いる。評価されない。無理やり話戻した。
本当だ。そう、ね、なんかこんなにせっかく話を伸ばしたのにさっぱり出てこなかった。
考える時間ってこと。うん、いや難しいよ。
評価されるべき人ね。
なあ。
わかんない。じゃあちょっと休憩中に考えるわ。
本当言ったね。
考えるわ。考えるだけは考えるよ。
じゃあきっとこの休憩明けには、藤本ちゃんが素晴らしい、あの評価されるべき人を紹介してくれると思うので、皆さんお楽しみに。はい、というわけで、
はい、
どうでした？
何が？
考えはまとまりましたか？
何の考え？
評価されるべき人。
す
ごい振りをして終わっちゃったけど。
結局何にも思いつかないのよね。なんかいろいろ話、さっき話した感じでいくと、アイドルすごいねって話になったよ。
ああ。
AKB とかすごいね、
みた
い
な。ああ、なったね。
そうそうそう。
確かにね。
ね。あれも結局できねえなって思ったら、やっぱ自分にできないことを。
そうよ。だから、高いところで、ね、作業する人とかすごいなって、私が思ってるのと一緒じゃん。
そうだね。
もうそういうことでいいですか、じゃあ次行きますか。
はい。
はい。じゃあこれ行こうかな。こちら、アキラさんからいただきました。ありがとうございます。岡崎先生、水芸者。
何？ちょっと自分の名前だよ。
岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、ゲストの方々、スタッフの皆さん、なるらじわー。
なるらじわー。
だいぶいないね。今回のテーマは、ふつおたですが、皆さんの中で、内緒でゲームの仕事、声の仕事をやってましたね。
ん？
心当たりがある人は今のうちに正直に名乗り出てくれますか？
ん？
ん？僕は隔月間のゲーム雑誌を読んでいるのですが、この間の記事に気になる文章が、
ほう、
これ読めばいい？前後丸々ページにて誤りがありました。
うん、
山村琴美、
うん、
矢印山川琴美、
うん、
関係者並び読者にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます、
うん、
ここに訂正させていただきます。こっちはアーケードカードゲームの声を仕事していたんだな、なに？こっちはアーケードカードゲームの声の仕事していたんだ、なんで言わなかったのかな。
大丈夫、もう読み。
これでわかるか、エルファバ、
あの山川琴美っていう名前の表示が山村琴美になってたってこと？
そうなんですね、前後では。だから訂正しますっていうお詫びと訂正が書いてあったらしいですよ。
なるほど、なるほど。
はい。気になって過去の記事やネットでエルファバを調べてみたら、オズの魔法使いに出てくる西の悪い魔女をモチーフにしたセクシーなカードイラストになっています。
ほほ。
こっちはなぜ黙っていたのですか？
あ、やったのこれ。
やったよ。
お。じゃあ。
いや、 なんかさ、あの、うん、私たちこのお知らせとか言うときにさ、うん、大人の事情ってよく言うじゃないですか。言ってるね、うん、まさにそれですよ。
これだよ。
これですよ、これ。
あのね、私たちね、いつから発表していいかわかんないのよ、往々にして。
そうなんです。
ね。
ね。いつ、それが世に出ているのか、うん、それは、世に出るのか、
そう
か、とかね、うん。そういうことがあるので、うん、やったものをすべては言えないわけですよ。
そう、あの、言わない方が安全だから。
そうなんです。なので、あの、こうやって気づいてくださった方がね、うん、送ってくれればいいんですよ。発表されてましたよと。そしたら私もやってましたって声を大に、これは私ですって声を大に言いますんで、
そうだね、う
ん、聞いたことない作品に山川さん出てるなと思ったらね、あれこの声藤本さんだなとかね思っていただけたら、出てましたね、見ましたよって言ってくれればね、うん、出てますって言いますから、
私ですっていう、
それは私ですって言いますから
ね、そうなのよ。わかる。なんかね、教えてくれるところもあるの、うん。いつから解禁です、情報解禁ですって、うん、教えてくれるところもあるんだけど、なんかそれがいつ、なんかずれちゃうかとかもね。
そうなんですよ。わかんないから。本当にその日に出るかどうかもわからないですし、うんうん、ね、こっちとしてはちょっとね、調べきれない部分もあったりするので、なので、こういう風にね。
そう、なんか言っちゃって大変だってなるぐらいだったら言うのやめよっていう。
そうそうそう。
こと、この意味合いが大人の事情っていう。文章になってます。
もしかしたらね、うん、あの、誰かがやってるってことを伝えたくないっていうところもあるかもしれないじゃないですか。中の人などいないっていうものもあったり、
制作者側がね、
うん、そういうのもあるから、うん、一概に全てを言えるわけではないっていう大人の事情だよということでね、はい、
まあ見つけてくれたわけですね。
ありがとうございます。ぜひやってみてください
ね、 ね、
はい、
はあ、セクシーな感じ
の、そうでしたね、
西の魔女が、
西の魔女が西の魔女が
なんで2回言ったの？
2 回言って、うん、あ、だいぶ前だったんだよね。
ああ、そっか、うん。なるほどね。
面白かったですよ。うん、はい。
じゃあぜひね。
はい。
はい。じゃあ次。
はい。
あれ？これに行けということ？
どっちでもいいですよ。
じゃあ。
これ個人的な
。あ、
個人的なやつですけど大丈夫ですか、
ね、あ、これ、違う人に行った方がいいかな。まあ、いっか。あの、人間計算機さんからです。
ありがとうございます。
こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
さて、今回は、ご報告メール、あ、ご報告がありメールしました。
はい。
実は前回、ゴンチこと、井ノ口ゆかさんが予想した、ことみのために東京人になるという予想。
はい。
半分当たってるとも言えるので、驚きました。
お？
というのも、引っ越しすることになりました、県外に。
ほう。
ちなみに、引っ越し先は、以前聖地のお話をしたと思いますが、まさかの聖地移住です。これってさ、
これってさ、
あの、仕事で
聖地に行きたくて行くのか、仕事で
予期せず行くのか、
どっちなんです
かね。どっちなんだろうね。ゴンチの言う地域活性化に貢献してきました。
自
ら行くってこと？
なるほど。
ということで、24日の生誕祭に欠席したのは、引っ越しに伴う転職先の研修によるものでした。転職先。
引っ越しがメイン。
なるほど。引っ越ししてその先で転職先を見つけただってこと
だ。
引っ越しするために。
まさに地域活性化。
すげえ。落ち着いたらまたイベント参加できると思いますので、またその時をよろしくお願いします。
お待ちしております。
すごいね。
すごいね。
地域に活性化に貢献してる。
へぇー。あの地に住むんですね。
なるほど。
うーん、
これはすごいね。
ねぇ。
まあ、ことみのために東京には来なかったけど。
まあ、東京まで呼べるほどではなかったってことはね、私がね。
え？びっくりした今、ブラックスワン的な感じ？
あ、なになにそんなことないよ。そんなことないよ。
そう？
まあ、近づいてきたわけですから。ねえ、
あ
の、東京に来やすい場所にね、越してきたので、ぜひともね、
そうだね、
イベントに、ね。
じゃあ、次回からのイベントにはもう、
もうすぐ来てくれるよ。
無遅刻無欠勤ってことで。
そうね、うん、あの、仕事のね、仕事がね、うまくね、
うまくね、
ね、
いけば。 次は、あの、ことみの生誕祭なので、
ね。そうですね。私の生誕祭なので、ぜひ、それまでに落ち着いて。
う
ん、
そうね。
ぜひ、遊びに来てくださいよ。
うん、ぜひ、3月ですよ。
はい。お待ちしてますよ。
はい。
はい。はい、じゃあ、次行こうかな。早いな。こちらですね、一休さんからいただきました。
ありがとうございます。
こんにちは、岡崎先生、藤間ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
さて、元旦更新の第75回、こたつを囲んで5人でお届け、難解なテーマにリスナー大苦戦。おあとは寝落ちさんにお任せしますで話題になったアメリカンドッグに砂糖をまぶすという食べ方は北海道の道東地区で実在するそうですね。あるだろ。山川家あるあるではなかったことにびっくりです。
どう
やって出店がやってたもん。山川家だけじゃないよ。道東地区が北海道のどのあたりなのか。道東ですよ。山川家は道東地区エリアに入るのか。入ります。自分は知りませんが。また北海道ではトマトに砂糖をかけて食べたり食べます。納豆に砂糖を混ぜて食べたり食べますしてるそうです。それから赤飯を炊くときに大豆の代わりに甘納豆や金時豆を入れて炊きます。炊くとか。自分的には自分的にはおたふくソースで根野菜の天ぷらを食べるよりとんでもない食べ方なんですが
食べます。
横で言ってた。こっちは山川家でもそうなのですか。そうです。ぜひ真相を教えていただきたくお願いいたします。全部やるよ。トマトに砂糖かけて食べるし、納豆に砂糖混ぜて食べるし、うん、赤飯炊くときは甘納豆です。
甘納豆って何。
甘い納豆です。
え、
あ、違うな。甘い豆です。ちょっと大きめのね。
それを、え、甘納豆ってなって売ってるものを米炊くときに入れるの。
いや、私作ったことないからさ、赤飯。お母さんに聞いてみて。
嘘でしょ。
聞いとくわ。
聞いといて、
うん、うちでは出てきたことあるから。
赤い甘納豆を使うってこと。
なんかエンジ色、エンジ色だからね。こっち来たとき、あ、こっちって、うん、大豆じゃなくて小豆ですよね。
小豆
だからパッと見、
うん、
あんまり変わんないわけ、見た目がね。
甘納豆ってあんなちっちゃいの。
いや、ちょっとでっかいかな。ちっちゃい甘納豆なわけよ。
なるほど。
で、パクって食べたら味ないと思うわけ。
ああ、そうだね。豆自体には味ない。
ないじゃない、うん、甘納豆は甘納豆だから。
あ、そっか。味がついてるね。
そう。
ああ、なんか。
見た目は、だから小豆が。
もち米に甘納豆ってこと。
そうだね。
へ
え。だごま塩も振るよ。
え、どういうこと。甘くてしょっぱくてってこと、ね、無限ループになるってこと。甘いしょっぱい、
甘いしょっぱい、バーイみたいな。なるかな、わかんないけど。トマトに砂糖かけないんですか。
トマト食べません。
あ、今後ね。そんなこと言ったら納豆も食べません。
食べません。
納豆に砂糖入れて混ぜたらすっげえ泡立つよ。泡立つ、おかしいな。すっごい
ね、ネバネバがね。
すっごい真っ白になるの。
知ってる、それ知ってる。
あ、知ってる。
それテレビで見たことある。
あ、本当。
うん、砂糖入れたらすごい粘りが出ますみたいな。
すごい。
で、なんか泡
は、あの、ほわほわ。
効率的らしいよ、テレビが言うには。
え、混ぜやす
い。あ、砂糖を入れるのが、なんかいいらしいよ。いいらしいっていうのは聞いたけど、全く納豆に興味がないから、どのようにいいとか、全く覚えてない。
全然わかんない情報。
ただ、いいんだってっていうのは覚えてる。
なるほどね。うん、もう、うちはそうそうそう、一休さんの言う通り、同等なので。
全部、端から読みながらやりますって言ってたのね。
全部やります。いや、うん、でもまあ。
美味しかったよ、アメリカンドッグに砂糖。
美味しいでしょ。
美味しかった。
だってあれ、ホットケーキミックスでしょ、
周りね。
周り。
そうだね。
それ砂糖で食べんだもん、美味しいよ。
う
ん、
そうね。
甘いしょっぱい、甘いしょっぱい。無限ループ。
無限ループだ。
ねえ。
出た。
いや、うん。いや、だから、こっちに来て、うん、なんかいろいろ、あれ、あ、そうなのみたいなのは、あった。
あ、北海道と違うことが。
北海道と違うことはあった。
何？
あのね、うん、なんだっけ、出店で、
うん、
あんず
飴、あんず飴、うん、
ないんですよ、北海道。
あ、でもね、あ、どうなんだろうね。私、もう広島であんず飴を食べたことがなかったの。
それはあんずを食べないからじゃなくて？
はぁ、そういうこと？
いや、出店の中であんず飴を見たことがなかったの。うん、
それさ、あとは、世代なのかなって思ったの。
あ、どっち？
わかんない。今広島帰ったらあるかもしれないしなと思って。
いや、でもさ、うん、こう、うん、あ、まあ、うちは海があるからね、うん、海を渡っていくこともあるじゃない、時間がかかって。 あれだからさ、うん、こっちでねルーズソックスが流行ってた時期はね、うんうんうんうん、北海道ではルーズソックスが流行ってないわけですよ。
そう時間かかるんだよね。
そう上がってくるまでにね時間かかるわけです、うん、だから私はルーズソックスを知らずに、
うん、終わったんだ。
終わったんですよ。でもこっち来たらもうルーズソックスは終わって、うん、あの紺の敗訴みたいになって
なってたなってた。
あれもう一周したみたいな。その頃とあの
北海道では
ルーズソックス、ソック
タッチが流行ってたの。
ソックタッチなんかスーパールーズみたいな。まあ、冬にスーパールーズって多いと思って思って見てたんですよ。
なるほどね。
だからちょっとさ時差があるじゃない。
うん。アンザーベも時差があるの？
アンザーベそんな最近じゃないでしょ。アンザーベそんな最近じゃないよね。
わかんない。なんかただ昔から関東ではやってるけど今は全国に広まりましたかもしれないじゃん。
それこそ恵方巻きみたいなもん。
そうそうそうそうそうそう。だから今帰ればあるかもしれないけど自分がいた頃にはなかったかもしれない。
じゃあちょっと新しめってことじゃんそれ。
そう地方にしてみれば ね,
ね。
ただ私が本当にあんずを食べなかっただけかもしれない。そこは計り知れない。視界に入らない。野菜っぽいいらないみたいな。
あるのなんか、広島だけの食べ方みたいなの。
え、あんず飴の？
あんず飴じゃないよ。何でもいいよ。食べ物なら何でもいいよ。
食べ物、
まあ、藤本家でもいいけどさ。
だから、天ぷらをおたふくソースで食べる。でも姉ちゃんに聞いたら食べてたねって言ってたよ。
あ、藤本家だもんだって。もっともっとなんか同級生に聞くとか、ちょっと広いところに聞いてもらわない、
ね、あ、でも友達に聞いたらね、あの、ちっちゃい頃そういうのもあったよね、みたいな。あの、エビセンとかもおたふくソースつけて食べたとか。
エビセン？
なんかさ、丸いエビセンあんじゃん。
あるあるある。ソースせんべいみたいな。
ソースせんべい、そうそうそう。
ソースせんべいのおたふくバージョン
ってこと。そうそうそうそう、美味しいよ。
もうおたふくの味しかしないじゃない。
だって、
絶対せんべいに勝つでしょ。
さつまいももおたふくの味しかしないもん。
もう、さつまいもの味を楽しんでよ。
なんなら私、エビもさ、食べてたからね。
エビの味を楽しんでよ。
エビの味も、
そっか。
おたふく、そうね。なんなら、出店では、特にな。ただ、私の当時、出店で、
うん、
あの、広島風お好み焼きっていうのは、なかった。あの、お祭りの時に。
え、お好み焼きはあったの？
お好み焼きはお好み焼き屋さんであるから、出店に、
わざわざお好み焼きを出す、出店してる人がいなかったってこと？
出店、あの、あ、なんていうの？広島風って言ってんじゃん、今。
うんうんうん、
出店で広島風お好み焼きってさ、蕎麦入れて、うん、なんかこう、くるんって、こう、くるんだ、出店のね、うんうん、あの、お好み焼き売ってんじゃない、うん、あれは見たことない。普通の大阪焼きみたいな、うん、わーって混ぜて、二重焼きみたいなやつは、あったけど、
うん、あ、そうなんだ。
広島焼きはこっち出てきて、なんじゃこりゃって思ったよ。これを広島焼きっつって言ってんだと思って。
あー、向こうじゃお好み焼きだけどってこと？ネーミングはね。
ネーミングはそうだけど、
あの、出店はなかったってことでしょ？
そうそうそう、出店にお好み焼きがあったから、うん、これを広島風のお好み焼きだと思われるの心外だって思ってた。
出店に売ってたお好み焼きは普通のお好み焼きってことでしょ？
だから、
ああ、わかった。自分の知ってる、広島で食べているお好み焼きではないものが、広島風のお好み焼きっつって、
東京で売られて
たってことだ。
そうそうそうそう。だから、そういう状態のものは、広島では出店でないの。
うんうんうんうん。
お好み焼きはお好み焼き屋さんに食べに行くから。
うんうんうん。普通のお好み焼きは？普通のお好み焼きっていうか、その蕎麦が入ってない。
蕎麦が入ってないやつはあったけど、
うん、へ、
東京で見るあの広島風蕎麦が入ってる、
まあね、突然広島に広島風お好み焼きって言われたってここ広島だしってなったから、
ね、ここで食わんでもって話になる、
うんうん、そしてこれじゃねえしってなっちゃうわけでしょ。そうそうそうそう、
なんじゃこりゃってなる。クソクソ、何これ、ちょっと全然違うんだけどみたいな。
あー、なるほどね。
そうってなって、
そういうのはあったのか、うん、へー、っていうのは どうなんですかね。私たちこんな感じですけど、
砂糖はまぶしてない。
え、何が？
フランクフルトに。
ああ、それは道東だけですから。道東だけなんだね。北海道だけかと思ってたの。
ああ、そっかそっか。
北海道の人に聞いても分かんなかったから、
うん、
道東だけだと、すっごい限られたエリアだったんだね。そうだね。選ばれたエリアだったんだよ。
選ばれた？
砂糖に。
え、砂糖に？
誰が考えたんだろうね。
ね、まあ美味しいけどね。
まあ美味しかったでしょ。
美味しかった、美味しかった。
私はいつも砂糖派だったから。
うん、うん。
はい。そんな感じで、これ、どうですかね。
じゃあ次
回のテーマに、うん。 まあ地方の方もいらっしゃると思いますし、うん、まあお家での食べ方もね、うん、あるじゃないですか。なんなら山かけなんていろんな食べ方あるからさ。
だからあれでしょ、あの、まあ、食べ物に限らず、
あ、食べ物に
限らず、我が家のこれって私だけっていうのだ。
あ、そうね、うん、なるほどね、うん、食べ方とかに
関わらず、食べ方とかじゃなくて、なんか朝起きたら一番最初に逆立ちをするこれって私だけみたいな、
お前だけだ、
そういうやつを ね,
ね, ね、なるほどね、うん、いや、じゃあ一個聞いていいですか。
はい、
あ、なんか、まあ、うちだけだと思うけど、うん、あの仏壇のあった部屋、お参りさんの部屋っていうのね。これってやっぱ山川家だけかな。ずっと気になってた。
みんな爆笑してるから山川家だけだと思うよ。
本当に。なんでね、そういうネーミングになったのかよくわかんないんだけど。
みんなのけそってたから
ね。本当にお参りさんの部屋っていうの。
何、仏壇にお参りするからってこと。
そうだと思う。
すげえ、
お参りさんの部屋って言うんだけど。まあそれやっぱ山川家だけか。
山川家だけじゃない、
まあ、聞くまでもなかったです。このあの藤本ちゃんと D の反応でわかりました。これは山川家だけですね。はい。了解です。まあ、こんな感じのね、
そうそうそうそう、
ね、あったらぜひ、ね、うん、ぜひ、
ぜひ、
送っていただきたい。次回のテーマ、
はい、
させていただきたいと思います。
はい。
というわけで、というわけですよ。
はい、
これ、仕切り私だったね。そうだったね。
で、今日はいっぱい読めたね。
いっぱい読んだよ。
すんげえ読んだ。
まあまあ、今回にね、2人だったから、あの、うん、次回は何人になるか分かりませんけど。一人じゃないことだけは。
そうね。
せめて二人で行こう。
そうね。
せめて二人で行こう。せめて二人以上で行こう。
そうだね。
はい。そんな感じで、ぜひ、あの、次回もね、何人いるかを確認してみてください。というわけで、お相手は、山川琴美と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またねー。